聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所はルカの福音書6章31節から32節になります。新改訳聖書ですと110ページです。それではお読みします。自分にしてもらいたいと望む通り、人にもそのようにしなさい。自分を愛する者を愛したからといって、あなた方に何の良いところがあるでしょう。罪人たちでさえ自分を愛する者を愛しています。それでは黙認と題して、田辺兄弟にメッセージを取り付いていただきます。
はい、今日はタイトルと聖書の内容がちょっと違うんじゃないかと感じることがあるかもしれませんけど、全然関係ないわけじゃないんですね。逆説的っていう言い方はちょっと違うかもしれないですけど、反対のことを言うとこんな感じかなという意味ですね。まあいいや、話を始めます。とりあえず、日本ではですね、昔から道徳の基本的な教えの一つとして、人に迷惑をかけてはならない、人に迷惑をかけてはならないというようなことを私たちは、幼い頃から教わってきたと思います。そうしてきたかどうか別として、とりあえず大人からはそう言われて育ったと思うんですね。要するに、人の嫌がることをするなと、しちゃいけないよというふうに言われてきたと思うんですね。ですが、それに対してイエス様は今日の31節で、自分にしてもらいたいと望む通り、人にもそのようにしなさいというふうにおっしゃってます。これって人の嫌がることをしてはならないというのと似てますよね、どっちかというとね。でも全く違うという見方もできると思うんです。人の嫌がることをしてはならないっていうのは、まあさっき言ったように本当大切な道徳的な教えではあるんですが、もしかするとなるべく他人と関わりを持たないという解釈もできるかもしれないんですね。人に嫌がることをしないと、人に迷惑かけない、触らぬ仏にたたりなしっていうんですかね、関わらない方がいいっていうことはあると思うんです。だから決してそのイエス様が言ってることと同じとは限らない、他人となるべく関わらないということになる可能性が多いということですね。人の嫌がることをしない、人に迷惑かけないということは、人に関わることがなければ迷惑をかけることもないし、嫌がることをすることにもならない。だから教わってきたその道徳的な教えに反することがないわけです。例えば困っている人がいて、見て見ぬふりをしても人の嫌がることをしてはならないというその教えに反してるわけじゃないですよね。ですけど、今日の31節のイエス様の言葉を考えたとき、この自分にしてもらいたいと望む通り、人にもそのようにしなさいというこの言葉を考えたときに、まあ仮にね、困っている人がいるとして、そのときに自分だったら誰かに助けてもらいたいと思うと感じるとしますよね。そしたらそれってイエス様の教えによると、じゃあその人を助けてあげなさいということになるわけです。今日のタイトルは黙認というふうにさせていただきました。漢字の通りですね、黙って認めるということです。見て見ぬふりということなんですね。で、その見て見ぬふりというのは、さらにひどくなると見殺しということにもなります。ほったらかしたままその人が死のうとも知らん顔だという場合によってはね、困っている相手を放っておくことによってその人の命に関わることになるという可能性もあるわけです。そう言ってしまえば、見て見ぬふりをすることができなくなるわけですね。その人と関わることになる。でも人と関わるってことは簡単じゃなくて、どっちかというと大変なことの方が多いです。まあ私の例を言いますと、まあね、皆さん何度か私からこの話を聞いたことある方もいらっしゃるかもしれませんが、ある時ですね、日米合同協会での VIP 集会の帰りで地下鉄で電車を待ってたわけです。それで目が見えないと盲目の人がですね、杖を持って全然違う方向に行ってるわけですね。壁の隅の方にずっと向かって歩いてて、これはちょっとホームの方に行ったらもしかしたらまずいかなとふと思った自分は、その人の方に行って Excuse me sir, do you need help? って言ったんですね。そしたらその人はこっちをパッと振り向いて、Do you need help? って言い返してきたんですよ。お前こそ助けがいるのかみたいな。なんだろうなと。No, no, no, I'm asking you, do you need help? いや、そちらに、何か手伝いましょうかって聞いてんですけど。っていうか、sir って呼ぶな。俺はそんな年寄りじゃねえ。と 言い返されて、あ、分かった分かった、じゃあいいよもうって感じで、それそこでほったらかしたんですね。もうなんか正直うぜえなとか思いましたよ。そういう人に出くわすと、なんかそれ以降盲目とかそういう人に出くわしても、なんか声かけるのがちょっと面倒になるのが、まあ多くの人間の気持ちじゃないかと思うんですよね。ですけど、自分が人を助けようとした結果ですね、嫌な思いをしたからといって、今後そういう人たちを助けようとしないのか。だとしたら結局それは自分が感謝されなかったからということの裏返しじゃないかということなんですね。その時の自分は感謝されたいからそういうことしたわけじゃないですよ。もちろん困ってそうだなと思ってしたんだけど、だからいくら感謝されるためにやったわけでなくても、ある一人の人間によって嫌な思いをしたからといって、同じような障害を持っている他の人たちのことを助けなくなるというのは、これある意味人種差別にもつながる考え方ですよね。たまたまその人がそうだったっていうことかもしれない。うん、でも多くの人は実際そうかもしれないけど、中には声をかけられて助かりましたという人もいるかもしれない。ある種のステレオタイプというか偏見につながることですよね。ニューヨークのような場所に住んでると、確かに他人とは関わらない方がいい場合が多いかもしれません。いろんな人がいますんで、例えば、まあ具体的な例を言うと、路上に座り込んでいるホームレスの方々、正直今のマンハッタンであんだけの何割が本物かどうか分かったもんじゃないですよね。いろんなニュースを見てると、仮に全員が本物だとしても、私たちはね、その方々みんなに分け与える分、歩きながら分け与える分のお金なんか持ってないですよ、ホームレスの数を考えると。だから我々にも限度はあるわけですね。でも実際誰かと直接関わるときに、もしもこの人は助けが必要なんだろうなという気持ちにさせる、そういう何かがあれば、やっぱりここはイエス様の教え通り行動できる勇気っていうのを持ちたいと思うわけですね。お金のとかそういう話はないとしても、声をかける、そういうことかもしれません。でですね、私が好きなアメリカのミュージシャンが書いた、世界的にね有名な曲にこういうのがあります。まあ、日本語に私なりに訳させていただきますと、まあ、こんな感じですね。1番がね、どこまで遠くに歩いたら人は大人と認めてもらえるんだろうか。いくつの海を越えたら白い鳩は砂浜で眠ることができるんだろうか。いくつのミサイルを打ち上げたら武器というものは永遠に禁止されるのだろうか。この続きを言うと何の曲かすぐわかると思うんですけど、キーさんもわかったね。その答えは風の中に吹かれているという、まあオチなんです。一番がね、まあ、ボブ・ディランの風に吹かれてという曲です。この曲について、まあ、ある記者会見の中でディランはこう語ってるんですね。世の中の様々な問題に対する答えというのは風に吹かれているんだ。本とか映画とかテレビや討論会、ディスカッショングループですね、討論会の中に答えが見出せられるんじゃない、風の中なんだ。だが何が問題かというと、その答えの小さなかけらが風の中に吹かれていて、自分のところに飛んできても誰も捕まえようとしない。だから他の人たちにもその答えのかけらを見せることができないんだ。俺が思うに、この世の最悪の犯罪者っていうのは、間違ったことに対して見て見ぬふりをする連中だ。まだ俺はたったの21歳だが、十分そういう連中を見てきた。おたくらは21歳以上だ。俺より年上だし賢いんだろ、というオチなんですけど、まあ、そのオチがいかにもディランらしいというね。で、この曲の2番の中にはこういう歌詞もあります。見てないふりをし続けるために人は一体何度そっぽを向くことができるのだろうか。そして3番にはこういうのもあるんですね。いくつの耳があれば、いくつの耳を持ってれば、人は他人の叫びを聞くことができるのだろうか。2番と3番の箇所ですね、まさに見て見ぬふりということなんです。これ読むときにね、旧約聖書のエゼキエル書の箇所が関連付けられることがあるんですね。エゼキエル書の、まあ、こちらで読みますけれども、12章2節にはこう書いてあります。人の子よ、あなたは反逆の家の中に住んでいる。彼らは反逆の家だから、見る目があるのに見ず、聞く耳があるのに聞こうとしない。これは何のことかというと、今ね、ずっと旧約聖書をバイブルスタディのところで読んできて、イザヤ書があって、エレミア書があって、正直内容が似てますよね。バビロンがイスラエルを攻めようとして、 神様がイザヤとかね、そういうエレミアとか預言者を通してイスラエルの人々に対して神様に立ち返れって何回も言ってるのに言うことを聞こうとしない、そういう災害とか神様の、起こそうとしてる災いを避けてエジプトに逃げようなどと考えるなとか言ってもエジプトに逃げちゃう、それでエジプトでとんでもない目に遭っちゃうというのがエレミア書の後半に最後の方にありましたけれども、それに続くような感じで今度はバビロンに捕らえられた後のイスラエルの人の中の預言者がエゼキエルなんですね。ですからエレミアがバビロンに連れて、みんながバビロンに連れて行かれる直前の話だとすると、これはエゼキエルというのはそのちょっと前ぐらいからバビロンに連れて行かれて、バビロンの中での話もカバーさ、入っているそうです。その中で神様がですね、要するに奴隷だったモーセの時代にですね、ユダヤ人は奴隷だったわけですね、エジプトで。そこから導き出されたのに偶像崇拝などを繰り返して神様に背いた結果バビロンに征服されて、そして捕虜として捕らえられて捕囚された。それにもかかわらずまだ神様に戻ろうとしないそのイスラエルの人々について預言者エゼキエルに語られた言葉なんです。もう一回言います。人の子よ、あなたは反逆の家の中に住んでいる。彼らは反逆の家だから、見る目があるのに見ず、聞く耳があるのに聞こうとしない。我々もね、こういうことがあるんじゃないかと思います。教えというのをちゃんと分かってるにあえてそれを蓋閉めてっていうような感じで神様に背いてしまうということがあると思うんですね。でもう一個、旧約聖書にはもう一個有名な話があります。それよりもっと前のサムエル記っていうところですけれども、サムエルっていうのは預言者ですね。でサムエルっていうのは祭司であるエリという人に幼い頃から出されてたんですね、お母さんによって。お母さんのハンナという人がなかなか子供ができなかったんですね。できなかった。で子供出てきた時に喜んで、この子はもう神様に捧げますというふうに、いうことで、幼いサムエルを祭司エリのところに生かしたんです。住まわして、弟子みたいな感じでね。それで幼いサムエルが初めて聞いた予言っていうのがあるんです。何かというと、その頃、祭司であるエリのところに、いろんな人たちが捧げ物を持っていきますよね。肉を焼く。ユダヤ教の教えで。立法の中でこういう焼き方をしなきゃいけないっていう細かい決まりがすごいあるんですけれども、そういうふうに準備をしようとする、捧げ物をしようとする人たちからエリの息子たちっていうのはその肉を取り上げてて自分で煮たりして食ってたんですね。でしまいには捧げ物をしようとしている人がちゃんと焼いてから渡そうとすると、ダメダメ、生肉じゃないとダメなんだっていう生肉最初は生肉でないと好まないからして、それ生肉で出さないんだともう力ずくにぶんどってやるみたいなことで脅してですね、肉をどんどん取ってたという。それとまた天幕ですね、当時は神殿というよりも天幕で神様を拝むわけですけれども、天幕で働いていた女性たちとそのエリの息子たちは関係を持つとかですね、とんでもない息子だったわけですけれども、ある日幼いサムエルに対して神様が夜中に語るわけです。お前の先生であるエリのところに行って息子たちのことをちゃんと言って、どうにかしないとエリの家庭に永遠に呪いが来るよというのをエリに告げなさいというふうに幼いサムエルに言って、サムエルは幼いながらも神様から聞いた言葉をそのままエリに伝えて言うんですけれども、エリは1回2回もしかしたら言葉でね、息子たちをお前らそんなことやっちゃダメじゃんぐらい言ったと思うんですけど、具体的に何かしなかったんですね。結局子供たちが若くして死んで、その後エリもぶっ倒れて仰向けに立って倒れて首の骨がなんか折って死んじゃうんですね。そういうなんか具体的なその黙認というかね、何か問題があるのに蓋をしておく、目を背けるという、神様のそういうことに対する神様の怒りというのが実際に旧約聖書の中には書かれているわけです。人間の愚かさですね。そういうの、もういくつかね、私の体験談というのをさせていただくと、見殺しとか見ぬふりっていうのはちょっと違うかもしれないですし、これも何度も個人的にはね、この中に何人かの方々話したと思うんですけれども、人生の中ですごい後悔していることがあるわけです。まずですね、大学の、こっちってセメスターってありますよね、秋セメスター、冬セメスター、9月からの秋セメスターと1月からの 5月ぐらいまでの、ね、冬セメスターで、秋セメスターの時だけに大学に、私がテキサスの大学に入った1年目のね、秋セメスターの時だけルームメイトだったやつがいたんです。なんでそいつ秋セメだけルームメイトだったかというと、フラタニティってあるんですね、こっちの大学って。ギリシャ語でよく3文字ぐらいで並んでるの見たことあると思うんです、大学のキャンパスとかで。あの、なんていうんだろうな、サークルじゃないんだけど、あの、社交界でもないけど、要するに仲間が集まってグループを作ってるのはたくさんあるんですね、フラタニティというのが。で、まあ、そのルームメイトはあるフラタニティに入って、フラタニティの仲間と私が住んでた寮から出てってルームメイトになったということで、あれなんですよ。別に私と仲悪かったってわけじゃないんですけどね。そのレイモンドってやつなんですけど、まあ、みんなから単にレイって呼ばれてたんですけど、レイモンドが春のセメスターになって出てった後、私は新しいルームメイトと一緒に寮に住んでました。それで、その春セメが終わる頃ですね、それも期末試験の直前に、ある時私はあのキャフェテリアでレイを見かけたんです。それまで何度も見かけて挨拶ぐらいしてたんですけれども、ある時見かけて、こっちを見てるのかなと思って手を振ったんですね。そしたら、実はこっちじゃなくて他のとこ見てたみたいで、気づいてなかったんです。で、その時に、まあ、こいついつでも会えるからいいやと思って、私は別のテーブルに行って飯食ったわけです。どうせね、私はそこのフラタニティの連中ばっかり入ってるとこに行っても、仲間外れにされるだけなの。多分ね、そういう雰囲気だと思うんで、わざわざそっちに元気みたいな感じで行くことせずに、いつでも会えるわと思って、別のところに座って飯食ってたわけですけれども、次の朝のキャンパスの新聞で、フラタニティのパーティーの後で交通事故があって、そのレイモンドってやつが死んだっていうふうに、キャンパスの新聞出てたんですね。その前の日のこと、すんごい自分は後悔して、すごいずっと心に残ってたわけですね。で、それとまあ似たような感じで、これもまたみんなと、何度か話してると思うんですけれども、エンジョイって雑誌がありますよね。あれを始めたジョー・ブルネットさんという方がいらしたんですけれども、ホワイトプレンズのタリータウンロードに今、カウンティセンターの隣というか後ろに CBS がありますよね。あそこに昔コンピューターの部品とか売ってるコンピュー USA っていう店があって、それでタリータウンロードって時々すごい混みますよね、あそこって。で、ちょうど自分が車乗ってる時にゆっくりだった時に、コンピュー USA のパーキングでジョーが歩いてたんですよ。で、こっち本から島田来て、ヘイジョーって言ってたんですけど、気づかなかった。で、この人も、いつでも会えるかと思ったわけです。当時、確かね、彼のオフィスが、今、幸子さんが住んでる今度のコープの一番下の階、歯医者かなんか入ってるかもしれないですけど、今はね、そこにあったんで、いつでも会えるわと思ったんですね。彼もまたっていうことおかしいけど、2、3週間後に亡くなりました。コネチカットかなんかパーティーの帰りで、自分のね、異常に、気づいたんでしょうけど、車を止めてそのまま心臓発作かなんかで亡くなったんですね。で、その話を聞いた時になんかすごい大学の時のレイモンドの話も思い出したわけです。まあそんな感じで後悔させられることってなったんですね。でもさらにそれから遡ることをもう一個ね、ずっと心に残ってる話があって、こっちに住み始めてかな、ニューヨークに住み始めてかな、その同級生の女の子と電話かなんかで話してた時に、その時私は別の同級生で美代子ちゃんっていう女の子が脳のがんか脳腫瘍かなんかで入院してるということを聞いたんですね。でも先が短いんじゃないかという話を聞いたんです。その頃私はもうこの教会に来始めてたんです。で、まあ一人でも多くの方々にイエス様のことを伝えたいという気持ちがあった頃ですね。まあ今でもあったわけですけど、あるわけですけど、その頃はまあちょっとね、来始めて定着し始めたこと頃で、その熱心さがまた違う熱心さだったわけです。それで美代子ちゃんに一言でもいいから福音を伝えたいと思ったんですね。そしてその連絡くれた同級生に、連絡先分かったら教えてくれって言ったら、もうほんまに最後かもしれんかったらやっぱり話したいことあるしって言って分かった。でしばらくしたら手紙が来て、その友達から、やっぱりお母さんも精神不安定だし、美代子ちゃん本人も自分自身の状況を知ってるかどうか不明だから、騒ぎを立てないという意味でちょっと連絡するっていうのはやめてくれるかなっていう、まあそういう手紙の内容だったんですね。でもまあうちの田舎は狭いんで、その子の連絡先を調べようと思ったらできてたと思うんですけれども、やっぱり戸惑ってしまったんですね。でそれからどうしようかと 思いながら年が明けて、クリスマスカードちょっと遅れてきたクリスマスカードか年賀状か忘れましたけれども、姉からの手紙の中で、なんとか美代子ちゃんって私の同級生の妹やと思うけど、あんた同級生なかったっけって言ったら、どうしたかと思ったら、続けて読んだら亡くなられたって書いてあったんですね。まあね、個人的には死ぬ直前に辻褄合わせたような洗礼の授け方ってちょっと抵抗があるんですよ。ただやっぱりなんか死ぬ前にね、ちょっとでも、この間のね、信先生がおっしゃった雄二さんだっけ、雄二さんのお話にあるように、その死ぬ前にでもね、やっぱりそのイエス様のことを知ってくれたらとか、まあその時は思ったわけですね。でもなんかしら別の友達にそういうふうにちょっと騒ぎ立てないでくれみたいなことを言われて躊躇してしまった自分っていうのがあって、すごいそれもまた後悔があるわけです。でそれ以来、自分で心がけてるのは、誰か友達のことを思い出したら、メールでね、テキストかメールで元気の一言でもいいから送るようにしてるんです。特に応じないんだけど、時になったからっていう。でその中でそういうのを繰り返してると、時々やっぱりなんかこの間すごい災難にあってさとかね、ご主人がクビになったとか、誰かがアパートの中入ってきて物を全部取られたとか、でも声かけてきてくれてありがとうみたいな、そういう元気の一言だけど、そういうことにすることによって勇気づけられた友達も何人もいるわけですね。別にそういう亡くなってた人たちも自分が声をかけてたから命が助かったとは思わないわけです。ただなんかやっぱりね、その別にいいやというちょっとした気持ちですよね。ある種の放置状態、ほったらかすこと、それから間もなくそういう人たちが命を落として、二度と自分はそういう人たちと話をすることができなかったということに、まあ強く後悔を感じるわけです。まあね、この教会ではこれまで何度もね、私も発言してますけれども、バイブルスタディの中で地獄について語っていく中で、地獄ということを使った脅しのような伝道はしたくないということをね、何度も語られてきました。ですけど本当に地獄があったら、そこから我々は本当にそれからも目を背けることができるかって話かなとも思うわけです。さっきのね、地下鉄の盲目者のこともそうだし、その先週の信先生がおっしゃってた雄二さんの最初の反応ですよね。伝道された時の最初の拒否反応、そういう例にもあるように、ほっといておかずに声をかけることによって自分がすごい嫌な思いをすること、それってあると思うんですけれども、それ以上にさらにはね、相手のとの関係が本当に悪くなることもあると思います。だから近しい人ほど伝道しにくいってあると思うんですよ、家族とかね。ですけどやっぱり我々がいろんな人と実際に直接関わる中において、本当その人たちを愛してるんだったら目を背けることなく福音につながるようにね、言葉で実際に伝えるかどうか分かりません。ですけどやっぱりその人たちのためにずっと祈っていきたいと思うわけです。はい、では一言お祈りします。神様、今日も私のようなものがお話しさせていただく機会を与えられて感謝します。実は今日の話も夕べになってすっかり礼拝のことを忘れてたと思ってバタバタして準備する中で、なんとかここまで持ってこれたことはあなたの力なしではできませんでした。ありがとうございます。我々は本当に弱いものです。勇気がないとき、気力がないときたくさんあります。助けてあげたいと思っても助けなかったり、ちょっと声をかけるだけなのにそれさえもしなかったり、そういうことたくさんあります。どうか、そういう弱い時だからこそあなたが働いてくださって、我々の中で強さを出していけるような、その我々の中であなたの愛が働くような、そういう存在にさせてください。これからどんどん寒くなります。アメリカでは自殺していく時が、自殺する人が増える時だとも言われてます。我々の教会として、または教会に集う一人一人としてどういうことができるか、具体的なものは私たちには分からないかもしれませんけれども、あなたがしっかり示してくださるように、 私たちを動かしてくださいますように、どうかお願いします。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。